風が冷たかった。吹きつけてくる冷たい風のせいで僕の顔はすぐバリバリになった。でも僕は平気だった。へそのあたりでリカが手を合わせている。その腕の感触が伝わってくる。背中にリカを感じる。リカの温かさを感じる。僕は平気だった。夜の街はまるで死んだかのように静まり返っている。響くのは僕たちが乗る原付バイクのエンジン音のみ。さまざまなものが僕たちの前に現れ、そしてあっという間に流れ去っていった。
あと10分ぐらいで山のふもとに着くから。
何？
もうすぐだから。
リカが落ちないように気をつけながら僕はカーブに突入する。軽く減速だが、手袋をしていない手は凍りついてしまっていて、一瞬だけ反応が遅れた。オーバースピード気味だ。心の奥底からヒヤリとした。
気をつけてよ。
分かってる。
でも僕は分かってなかった。それを証明されたのは砲台山の麓にたどり着いた時だった。
大丈夫か？
バカ、死ぬかと思ったじゃない。
ごめん、怪我してないか？大丈夫か？
うん、わかんない。あいっ、うん、大丈夫みたい。そこら中痛いけど。
よかった。あ、リカ、膝。
うん？
違う。
大丈夫ね。ハンカチを膝に巻いたからもう大丈夫。さあ行こう、雄一。
でも
そんなに痛くないから。
リカ。
雄一言ったでしょ、連れてってくれるって。あれ冗談だったの？さあ行こう、ユイチ。
わかった。よし、行こう。
リカの瞳には光が宿っていた。それは多分、僕の体の中でうごめいている不思議な力と同様の何かだった。
頼む、動いてくれ。動け。動いた。大丈夫、まだ壊れてない。俺たちはまだ先に進める。いいか、行こう。
今度はこけないでね。
分かってる。
車が通っていたところは輪立ち状になっていて、小石とかが少ない。そこを選んで走った。だがそれでも砂利道は砂利道である。少し大きな石を踏んでバイクはしょっちゅうガタガタ揺れた。そしてその度に腰に回されたリカの手に力がこもった。最初は怖くてしっかり捕まってるのだろうと思ったが、そうじゃないことが分かった。足の傷が痛むんだ。リカの傷は思ったよりもずっと深いのかもしれない。引き返そうかという考えが初めて頭に浮かんだ。けれど僕はすぐにその考えを打ち消した。ここで帰るわけにはいかない。何としても登りきるんだ。でないとこれから先僕たちは何かを失敗してしまう気がする。空には半分の月があった。ひどく明るく輝いていた。 シリウスも近くにあった。道が曲がるたび、その半分の月は右に行ったり左に行ったり後ろに行ったりした。でも月はいつも僕たちのそばにいてくれた。道の両脇は深い緑に覆われている。真っ暗だ。僕たちの進む道だけが人の場所であるかのように。長い間無言のままだった。ただ前を見つめていた。そこにあるのは普通の参道なのではなかった。僕たちの未来だった。力いっぱい走り求め、それでようやく得られる正しい未来だった。